毎日非常に暑い日が続きますね。それも東京ばかりじゃなくて、北海道の釧路なんかを除いてはですね、もう鹿児島から青森から鹿児島までほとんど35度っていう感じでですね、もう皆さんも大変にうだって、暑い暑いって言っておられると思いますが、今はエアコンがありますからね、本当にこういう暑い時にエアコンがあるってことは非常にいいことで、私は東京に小さい頃住んでまして、大体東京も夏っていうのは8月から8月の20日ぐらいまでは、20日間ぐらいは35度ぐらいだったんですね。東京はその当時はエアコンってのはほとんどなかったんで、それから木もまだ生えていたし、道路も土でできてる道路もありましたからね、そこに水をまけば一応蒸発熱で熱は一部飛んでたんですけど、それでも暑かって、もうとにかくエアコンがないもんですから、窓を開けてですね、うだるような一日を過ごしたもんで、夜になりますと今度寝れないんですね。ですから窓を開けて、それでも寝れないので、窓の外に顔を出して寝たというような思い出があります。しかし考えてみると面白いですね。地球が温暖化してるから暖かいんだっていうふうに普通だったら思うんでしょうけど、35度ぐらいの気温っていうのは昔からあるっていうことが一つと、それから今日実はメールが来ましてね、もう先生、私どうですか、武田先生、その暑くてしょうがないんだけど、どっかに逃げるとこありませんかって言うから、那覇に行かれたらどうですかって言ってメールをしたんですけど、沖縄の那覇ですね。普通は沖縄の方が暑いんですけどね、地球はそうできてるんですが、実はこの頃は逆転してましてね、沖縄はまず 島が小さいっていうことと、エアコンが少ないっていうことと、人の密度が少ないっていうことで、大体夏は31度はちょっと曇ってるんでしょうけど、32度ぐらいが普通なんですね。東京、名古屋、大阪が36度の時に那覇が32度と4度差っていうのが最近多いんですね。これはもしもですね、日本のテレビが温暖化を誇張するような報道をせずですね、正しく報道したら、おそらくそういう報道が出てくると思うんですね。毎年4度違うわけですから、だから那覇に秘書に行きませんかと。今まで沖縄は暑かったんですね。これはどういうことかっていうと、やっぱり都市化なんですね。主には都市化なんですね。那覇はそれほど都市化もしてないし、人間も少ないんですよ。沖縄全体で100万人しかいませんからね。その意味じゃ東京なんていうのはですね、大きな区はもう一つの区で100万人近い。2つ合併すればほとんど100万なんですよ。ですからそれは沖縄の島全部で100万ですからね。ですからそれがほとんど全部が、エアコンをつけてるわけですから、それは暑くなるんですね。だけど都市化はもう仕方ないし、都市化した限りはエアコンを使わなきゃあんないし、エアコンっていうのは部屋の中の熱をですね、外に汲み出すんですよ。熱っていうのは汲み出すことができるんですよね。ですから例えば部屋の中が35度だとすると、それを25度に下げようとすると、10度分の熱をですね、コンプレッサーで外に出すんです。それがエアコンですね。外はもちろん10度分の熱がいきますから、ただ家屋はですね、6畳だったり8畳だったりしますからね、そこの一部屋を冷やすんだったら、外に熱を出してしまえば、外はやっぱり広いですからね空もあるし、なんとかなるっていうぐらいで、それでも部屋の中を10度熱を外に出せば、部屋はやっぱり 2,3 度は上がるんですよね。だからしょうがない。それから道路を全部舗装してしまってますからね、水がほとんど蒸発しない。木の葉っぱも結構冷却するんですよ。もともと樹木が生きるっていうのは、樹木の葉っぱの表面から蒸発がすることによって、木を冷やして生きてるっていうの、植物なんですね、生物なんです。ですから、木が少ないっていうことはやっぱり暑いんですよ。私が今データなんか見ますと、秩父の、関東でしたら秩父の山奥とやっぱり東京ぐらいと7度から9度ぐらい違いますもんねそういうことになるんじゃないかと思うんですね。ところが現在の 気温の高さってもう一つの理由があってですね、これは太平洋の海水の循環によるんですね。太平洋の海水の循環がですね、実に日本に都合の悪いようにできてるんですよ。北極付近から赤道付近からですね、フィリピンぐらいからですね、赤道を通って、西に来た海流が北に上がっていくんです。黒潮ですね。でフィリピンの横を通って、沖縄の横を通ってですね、黒潮となって日本の太平洋側を流れるわけです。まあ一応日本海側にも行きますけどね。だけどもこの黒潮地震がそんなに温度が高いわけじゃないんですよ。最近温度が高い高いってテレビで嘘言ってますけども、今日のあれマニラですね、フィリピンのマニラの首都です。これはだから都市化の影響を少し受けてるんですけども、それで32度、那覇が31度ですからね。だからまあ日本の都市化の影響が非常に大きいってことなんです。まあだけどそれは北の方に行ってアリューシャン列島の方に行ってですね、アラスカの近くを通ってぐるっと太平洋を回ってきますね。そうしますとロサンゼルス、アメリカのロサンゼルスですね、西海岸のロサンゼルスっていうのは、まあ、日本と太平洋で面しているんですけれども、緯度はどのくらいかっていうと高知県ぐらいなんですね。ですからまあ日本と同じような状況であればロサンゼルスもやっぱ35度ぐらいのはずなんですが、今日は23度です。まあ、大体22度から23度ぐらいがこういう8月の最初のロサンゼルスの気温なんですね。ですからまあしかし NHK なんか見てますとね、暑いところだけ報道してますから、まあ、全体を正確に見るってことはできません。私はですね、まあ、将来温暖化しないだろうと思ってるんですが、それは将来のことであって、現在はこれデータがありますからね、温暖化してるもしてないも別に意見も何もないんですよ。時々ね、武田は温暖化反対派だからなんか気温も変だって、いやそんなことないんですよ。皆さんね、予測とね現実をごっちゃにしてる人多いんですね。予測は予測なんですよ。意見は予測の時には意見があるんですが、現実のデータになったらもう意見はありません。どのくらいですね正確に現状を伝えるかっていうだけなんですね。ですからまあ現在日本列島は35度ぐらいだと、主要部はですね、それから那覇が31度でマニラが32度でロサンゼルス23度だというのは、これ8月4日のだいたい午後の3時頃の測定値なんですよ。これ測定値なんですね。だから別にこれは武田がどういう意見を持ってるとかいうことはないんですね。そこで、どうしたらいいかっていうとですね、どうしたらいいかっていうと、現在はやはり日本列島に住んでる限りは都市計画もあり、まあ、みんながですね、車が走ったら水たまりから跳ね上がってくるんで、やっぱり舗装せざるを得ないし、まあ、そういう点から言って、まあ、当面35度の中でエアコンをつけるしかないと、まあ、いうことはまあ言えるんですよね。まあ、今年は新型コロナがありましたので熱中症なんてあんまり騒ぎませんが、まあ、熱中症なんかもね、あんまり熱中症って言うとね、やっぱり人間というのはなんとなく熱中症にかかってしまうということもあるんで、まあ、あまり暗いことは体制は取っておいて、救急体制とかそういうのは取っておいて、あまり大きく言わない方がいいかと思いますね。それからやたらと水を飲めって言ってますけども、体を冷やす意味では水を飲むっていうのはそれほど効かないんですよ。特に汗腺、最近の人間は汗の腺がですね、老人にしても若い人にしても昔に比べれば全然少ないんですよ。それは昔はね、炎天下でいくらでも汗をかきましたから、汗の腺がすごく汗腺が発達してたんですね。だけど現在では発達してないので、熱は汗にならないケースが多いんですよ。したがってあまり外で頑張るとまあ昔と違うということが言えるのでですね、夏は外で日光浴するのはいいんですけども、まあ少し短時間にしとくというような配慮は必要でしょう。まあ、それから、まあ、ある程度この夏はですね、やっぱり人間はこの四角い建物の中にいると精神的には不安定になるので、やはり海が一番いいんですけどね。海は海に浸かると汚いものにも接しますからね。海水は人間の母体と同じですからね。海の中にいるっていうのは非常にいいわけで、まあ、山でもいいんですが、いずれにしても自然に触れないで1年を過ごすのは非常に危険なことなんですよ。病気の点でも危険だし、 心理的な面でも危険なんですね。ですから、まあ東京、名古屋、大阪ぐらいのところの人はですね、極めて積極的に、とにかくどういうことがあっても、山とか海に行くんだというぐらいの気持ちでですね、まあ、その時に少し涼しい風にも当たって保養をするということですね。まあ、ところが最近ではなんか、どっかのところでバーベキューを食べる時にマスクをしてなかったっていうんで、なんかそこのバーベキューの会場が閉鎖になったっていう、そういうふざけたバーベキューを食べる時に、誰が決めたんですかね。誰も決めてないんじゃないか。この頃誰も決めてないことをなんか親父が決めるっていうなんか悪いあの傾向がありましてね、まあ、そういうこともあります。まあ皆さん工夫をされて少し冷たいお風呂に入るなんていうのはいいんですね。冷やすっていうのはむしろそういう方があの冷やすのにはいいんですね。まあそういうことでこの暑い夏を乗り切っていただきたいと。まああの那覇は31度、ロサンゼルス23度、フィリピンのマニラですら32度だから、まあ、35度のところにいてあんまり悲観的になる必要はないんじゃないかっていうのが私と考えです。